皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。8月17日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は不思議な出来事です。医療というのは医学とかですね、そういう理屈で全て、説明できることではないんですね。診断学は理屈でいけるんですけども、その医療行為の途中とかそういったことにはですね、なかなかこう理屈通りにはいかない。で、教科書通りな病気もないんですね。教科書っていうのは典型的なことを書いてるわけですけども、それにぴったりな症例っていうのはそんなにないんですよね。代表的な 症状とかですね、検査のデータはあるんですけども、少しずつこう違うというのがその臨床なんですね。で、この臨床、そういう臨床を、私はずっとこう経験してきたわけですけども、自分自身もその不思議な体験をいろいろこうしてます。不思議な体験というか、2、3、話してみますとですね、卒業して、すぐの頃はよく当直へ行くんですね。大学の勤務をしながら夜は救急病院に出る当直をしに行くわけですね。で、大学ではできないような症例をそこで経験して、大学では手術なんかなかなかね、1年目でやらせてもらえませんが、外へ行くとですね、1人しかいませんから、なんかこうやりたい放題じゃないんですけど、先輩が家にいてもらってですね、自分でやって、どうもうまくいかなかったら、まず電話してと、来てもらってとか、なんかそんな時代だったんですね。で、救急病院ですから、なかなか寝られない。夜中にこう、ね、2時、3時とか起こされることいっぱいあるんですよね。交通事故も来ますし、夜はね、なんか、その、飲み屋の喧での喧嘩とかね、なんかいろいろこう、裏の社会を勉強するのにもとっても良かったんですが。で、大学での勤務が結構ハードなもんでですね、もうクタクタになって、当直に行くことがあるんですね。今、覚えているのはですね、2回そういうことがあるんですけども、大体その、当直に行くときはですね、それなりの体力があるわけですけども、夜中起こされても、あるいはずっと起きてても、20代ですから、大丈夫だったわけですが、たった2回なんですけども、あまりの疲れでですね、当直できないほどの、疲れちゃってですね、二晩ほど寝ずに、術後を見て、それから当直行くというようなことが2回ありましてね。で、これはもう当直室行くとですね、もう起きてられないというか、もうバタッとこう倒れ込むというような、そんな状況が、2回あったんですね。で、それまではですね、その2回以外は、夜中起こされたりとかですね、入院患者さんが急変したりとかあって、なかなか寝られない病院だったんですけど、この2回はですね、寝てから朝起きるまでもう1回も起こされずに、当直を済ますと、こういうことができたんですね。で、なんかしっかり寝てお金もらってというね、なんかとってもいい当直が、になったわけですが、そういうこともこう、信じられないんですよね。普段ずーっと、毎週、当直行きますから、もう1年以上その病院で、当直させてもらったわけですが、起こされないなんてことはなかったんですね。ところが、その2回に限ってはですね、完全にもう休場させてもらったと。これ何なんだろうかなと。その時はラッキーと思ってましたけども、今から思うと、なんか助けられたっていう感じがありますよね。そういった当直での思い出があります。それとまた別の不思議な話なんですが、卒業して1年目にですね、研修医の時に食道静脈瘤破裂というすごい 怖い病気を経験するわけですね。もう目の前でですね、洗面器にこう、半分ぐらいの血を吐くんですね。ベッドの周り血だらけになるというで、こう怖かったですね。食道静脈瘤という病気がある、破裂という病気があるということは、まあね、国家試験で、まあ有名な病気ですから、勉強してるわけですが、実際経験してみるとですね、こんな怖い病気あるのかというように、なんか、他の、まあ、疾患はですね、そう思わなかったんですけども、食道静脈瘤破裂を経験した時に、もうひっくり返るほど驚きましたね。ところがですね、その後ですね、その食道静脈瘤破裂というのがですね、自分の専門になっていくわけですよね。それを内視鏡で、止血するというのが、自分の仕事になっていくわけですよね。なんかこれもなんか不思議な出会いというか、衝撃的な出会いがですね、それが、その後10年にわたってですね、自分の仕事の中心の一つになっていったという、まあ、こんなこともありましたね。それから、その食道静脈瘤の止血をしているときにですね、まあ、その血を入っているところに内視鏡を入れて、中を見てですね、で、血管に針を入れて、出血を止めてしまうという激しい治療なんですけども、2例目ぐらいでしたかね、2例目か3例目の時に、もうあまりの出血でですね、まあ、もう見えなくなっちゃって、で、その処置している時にも、血がどぼどぼ出てきますから、もうこれはダメだと思って、助手が、まあ、私の場合ちょっと先輩が助手についてくれるという不思議な関係があったんですけど、もうやめ、もう先輩にですね、もうこれは無理ですからやめましょうって、もうこれでちょっと中止しますって言ったら、先輩がですね、許さんと言うんですね。やれって言うわけですね。で、その一言でですね、また、気持ちがこう、立て直してですね、中を見るとですね、今度はその時はその全く見えなかった、その、食堂の中がですね、血の中にぽっかり浮かんでいる静脈瘤が見えたんですね。で、もうその一瞬を狙ってですね、針を入れて、薬を入れて、血を止めたという、この経験がですね、その後のその、この治療のが大ヒットしていくわけですが、そのきっかけになったわけですよね。あの時もその先輩の一言がなければ、私は辞めて、途中で辞めてですね、で、おそらくその患者さんは亡くなってたと思います。もう血圧60でですね、意識もない状態でやってましたから。で、その、まあ、おばあさんだったんですけども、そのおばあさんが退院してですね、それからこう、いろんな評判がこう、立ってきまして、新しい治療法というものが、どんどんこう、普及していったという、そういうこともありましたね。なんかこう、もう30年も臨床してますと、それ以外にもね、不思議な症例をいっぱい経験するんですね。手術中にもいろいろありました。なんかこう、理屈では説明できない、なんかこう、人間の、まあ、命というか、まあ、治療する方と受ける方との不思議な関係がですね、あるように、後になって、その時は分からなかったですね。その時は、よし、やったとかですね、こう自分の技術を誇るというようなことしか頭の中に浮かばなかったですけども、今思うとですね、なんか、その、なんかこう、一生懸命になればですね、その時に理屈を超えたなんか力がですね、その場に、なんかそういう雰囲気があってですね、何かこう、処置がうまく、できるようになるというようなことがあるんではないかなというように今では思うようになりました。で、いずれの場合もですね、なんかこう一生懸命それに取り組んだというその結果なんですよね。一生懸命それ、何かに取り組むとですね、なんかこう予定外のっていうか、理屈では説明できない、不思議な出来事が起きるんじゃないかなと、今そういうふうに思うようになりました。で、つまんないことでもですね、一生懸命やってたら、なんかいろんなところにつながっていったりしますよね。人との出会いもそうですし、まあなんかそういうことがですね、一生懸命こうやることがですね、 自分の人生を作っていくんじゃないかなというふうに、思います。もう医者を30年もしているとですね、私だけじゃなく、まあそういう30年以上の経験あるドクターはですね、まあ一つや二つもっとですね、やっぱ不思議な体験をしているわけなんです。しかしこれをね、学会の場とか言うとですね、これちょっとダメなんですよね。本当はこの不思議なことがね、とっても大事なんですけども、なんかこう学会レベルではですね、こういう話は出てこないんですよね。まあそういう、まあ、不思議な医学会なんですが、もっとなんかそういう不思議なことがですね、オープンに話せるような場があればですね、なんか学問というそういうようなもので縛られた医療ではない、なんかこう、その医者と患者さんの関係がですね、作っていく、そういう結果がまあ治療というように、そういうふうに思えるようになると思いますが、これからまだ、いろんな体験を私もしていくと思いますが、常にやはり一例一例一生懸命に対応していくということが、まあ、理屈を超えた不思議な出来事、いい不思議な出来事ですね、そういったものにつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。今日の話題は不思議な出来事でした。ではまた来週、さよなら。